聖書マラキ書一章新改訳聖書第3版の方は1562ページですけれども、マラキ書一章の一節から七節、旧約聖書マラキ書一章一節から七節をお読みいたします。宣告、マラキを通してイスラエルにあった主の言葉、私はあなた方を愛していると主は仰せられる。あなた方は言う、どのようにあなたが私たちを愛されたのですかと。エソはヤコブの兄ではなかったか。主の見告げ、私はヤコブを愛した。私はエソを憎み、彼の山を荒れ果てた地とし、彼の継いだ地をアラノのジャッカルのものとした。たとえエドムが、私たちは打ち砕かれた、だが廃墟を建て直そうと言っても、万軍の主はこう仰せられる。彼らは建てるが、私は打ち壊す。彼らは悪の国と言われ、主の常しえに呪う民と呼ばれる。あなた方の目はこれを見ていよう。主はイスラエルの地境を越えて偉大な方だと。子は父を敬い、しもべはその主人を敬う。もし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。万軍の主はあなた方に仰せられる。私の名を蔑む祭司たち、あなた方は言う、どのようにして私たちがあなたの名を蔑みましたかと。あなた方は私の祭壇の上に汚れたパンを捧げて、どのようにして私たちがあなたを汚しましたかという。主の食卓は蔑まれてもよいとあなた方は思っている。それでは、本日第二礼拝は、礼拝の再建、礼拝の再建という題で、このマラキ書一章一節から七節、またヨハネの三章十六節を中心に、山口雄一先生より今日は、メッセージをいただきます。山口雄一先生は東京キリスト神学校、私も出た神学校ですけれども、の今校長先生であられ、また日本同盟キリスト教団市川福音キリスト教会の担当牧師でもあります。今日は特に宗教改革記念礼拝として、山口先生に来ていただきました。では山口先生よろしくお願いいたします。
おはようございます。主にあって3つの感謝を申し上げてお祈りをしたいと思いますが、一つは若い頃私は丹羽先生のご本を読んで今キリスト教会の名前を知っておりましたが、こうやって講壇に立って共に礼拝が捧げられるというそういう日があるとは思ってもみませんでした。今日その日が与えられて心から感謝をしたいと思います。二つ目は三浦先生、田中先生も近年音響会の先生方が私もの進学校で学ばれて、ということでそういう関わりが与えられていること、皆様の祈りご支援の中で進学校の歩みが進められていること、このことも感謝をしたいと思いますし、どうぞ私たちの進学校と思ってくださって、お祈りくださり、またご支援くださればというふうに思います。3つ目に私は同盟教団の理事をしておりますけれども、三浦忠先生をこの度同盟教団に迎えられたことを心から感謝をしています。今北海道の大変なところで働いてくださっていますけれども、良い働きをしてくださることを心から期待をしてまた感謝をしたいと思います。主の前に一言お祈りをして御言葉を取り継がせていただきます。恵み深い私たちの父よ、皆を心から賛美し感謝を申し上げます。今日あなたが愛してやまない そして今日も御言葉を持って養いたもう一人一人をここに集めてくださり、あなたご自身が聖霊の助けを持ってお語りかけくださいますということを心から感謝を申し上げます。今語るしもべ、聞くしもべたちが等しく聖霊なる神様に導かれて、あなたご自身が生きて今日語られるお言葉を聞き、これによって喜び勇み、神の国の歩みを進めていくものとなることができますように祝福してください。イエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。皆さんはどんなことをこう願っておられるでしょうか。心を尽くして最高の礼拝を捧げることというのは私たちの願いですね。あるいは毎日毎日平凡ではあっても信仰を持って全てのことをする、信仰によって歩む、そんな敬虔な歩みをしたいと私たちは願います。礼拝、敬虔な生活、宗教改革というのはこれを取り戻そうとして行われたものでした。本当の礼拝を神の前に捧げるために、そして一人一人が信仰を持って恵みによって生かされていくように、そういう意味で今朝は宗教改革の記念礼拝、宗教改革者たちがここに戻ろうというふうに目指した、そのことを私たちももう一度原点を確認する意味で学んでいきたいと思っています。礼拝の再建っていう題を聞いてちょっとどういうことかなと思われたかもしれませんけれども、私たちの地上での生涯というのはより良い礼拝を捧げていくために、そしてより喜びに満ちた信仰の歩みをしていくために常にこう立て直され、再建されていかなければなりません。そういう意味で宗教改革の精神を持って今日の私たちの礼拝と日々の生活を点検していこう、マラキ書を通してそのことをしていきたいというふうに思わされています。マラキ書の2章のところ、この書物の最初の言葉は実に印象的です。神様はなんとお語り始められるかというと、私はあなた方を愛しているという言葉なんですね。ぜひ覚えてください。マラキ書がこの言葉で始まるということを、私はあなた方を愛している、大変大切なメッセージが下されます。それに対して、あなた方は言う、どのようにあなたが私たちを愛されたのですか、神が愛しているとおっしゃるのに、それがよく分かっていないというやり取りから始まりますね。このことは私たちが地上の生涯の中で何を知ることが大事か、あるいは何が分かっていないことが問題かっていうことを示唆しています。私たちが生きていく上で最も大切なことは何でしょうか。多くの方が健康であること思うと思います。本当にそうですね。体を壊してみて死ぬかもしれないなんていうことを不安に苛まれてみて、普通に何でもないんだけどもこう元気でいられるっていうことがなんて大事なことだろうかっていうふうに思いますよね。毎日仕事をして疲れたと思ってるけれども、でもこの時代突然仕事が失われてしまうというようなこともあります。そうした時に毎日すべき仕事があって生きる役割があってっていうことはなんと大事なことだろうか、そんなふうに思い返したりもします。 私たちの地上での生活にはそのように大事なことがたくさんありますけれども、今少し申し上げたようにそういう大事なことが失われるということもまたあるわけです。そんな時にもこのことが分かっていれば私たちはこの地上の生涯を希望を持って生きていける。それは何であろうか。それこそ最も大事なことというふうに考えるとすれば、それは何であろうか。それがこの冒頭のところで語られている、私はあなた方を愛しているとおっしゃる神様を知っていること、神が私を愛しておられるのだということを知っていること、人間にとって最も大事なことではないでしょうか。そんなところから考え始めて、参りたいと思います。ところでマラキという書物、馴染んでおられるでしょうか。マラキは実際の名前でありまして、私の使者という意味なんですね。いかにも預言者らしい名前です。今から2400年くらい前の人で、旧約聖書に登場する最後の時代の人物の一人です。同時代の人には律法学者エズラとか総督ネヘミヤというような人たちがいます。旧約聖書の中ではちょっと離れたところに位置していますけれども、同じ時代の人たちです。神の民は神の愛を忘れ、神ならぬものを神として礼拝するような、そうした過ち、偶像礼拝の罪を犯し、そのゆえに神の厳しい裁きを受けてバビロン捕囚という責めを受けました。70年の苦しい日々が過ぎて、彼らは願いに願っていた故郷に帰ります。そこには荒れ果てたエルサレムの神殿があります。この神殿を建て直すっていうことが彼らの生きる目標でした。エルサレムに帰ってきた彼らはそのことを成し遂げます。成し遂げるんですけれども、建物は再建されたけれども、まだまだ彼らの礼拝の民としての生き方は十分に立て直されていなかったっていうのがその時代の課題でした。まあ言ってみれば、難民が郷里に帰ってきた、そこには生活を支える術もない、大変貧しかったのです。そして周りの民の方が豊かで力もあって、でそういう中で惨めなと思われるような生活をしている時代でした。敵が繰り返し繰り返し妨害してくるので、城壁を作って守らなければいけないというような課題もありました。そんな時代に神の言葉を教える、そのような役割を担ったのがエズラという人ですね。律法学者、そして政治的な役割で城壁を再建するという仕事をしたのがネヘミヤです。で、まあ、ほぼ同じ時期と考えていいと思いますけれども、神の御言葉をまことにまっすぐに厳しく語って民の目を覚ますといいますか、そういう役割を果たした預言者がマラキでした。礼拝と敬虔な生活の再建が課題なのですけれども、そこにあったのは祭職を汚す祭司たち、神の教えを侮る民の生き方、これがマラキの文脈です。神殿再建はなったものの、神の民の信仰は喜びを失い、緊張感を欠き、敬虔な生活は緩んでしまっていました。そんな神の民の礼拝と生活を立て直す、そのために建てられたのがエズラでありネヘミヤでありマラキでした。で、このことはこの時代だけではなく、 常に課題なんです。宗教改革が神ならぬものを神と並べるような、あるいは神がご自分の形を刻んではならないとあれほどおっしゃったのに、目に見える形で神を表そうとするような礼拝をしてしまう、そういうことを一掃して礼拝を立て直し、敬虔な生活をもう一度再構築するということを始めたわけですね。そんな歴史に連なって私たちの今日もありますし、このクオンキリスト教会の長い歴史の中で礼拝を再建し、敬虔な生活を新たにしていくということはいつも課題なわけです。内村鑑三は日本において宗教改革をさらに徹底するというそういう思いを持って生きたわけですよね。このことにおいて私たちは怠惰であってはいけません。常に革新されていく、それを目指してまいりたいと思います。このマラキ書の特徴、これは全体を読むとすぐわかるのですけれども、この全体が神様の語りかけとそれに対する人の応答っていう、こういう対話の形、神と人とのやり取りっていう形で書かれています。でそれはよくわかるんですけれども、それは麗しいやり取りではなくて、かなり不穏なやり取りなんです。かたくなで不信仰はとどまることを知らない、そんな問答を読み進めていくと、対話は形としてはあるのだけれども、そこにあるのは断絶ではないか、神の御心をわからない民、その民に対して繰り返し繰り返し語られる神の対話が成り立っていないということを強く印象づけられるのであります。今日はお読みいただいた一章の最初のところから始めて、実はマラキ書全体を見ていきたいと考えております。で、3つのやり取りを代表的なものとして選んで読み進めてまいります。まず第一のやり取りが先ほど読みした2節、私はあなた方を愛している、と主は仰せられる。あなた方は言う、どのようにあなたが私たちを愛されたのですか、と。主があなた方を愛していると宣言されるとき、そこには一点の賭けもありません。この愛以上に確かなものはありません。しかし人は言うのです、どのようにあなたが私たちを愛されたのですか。もしこれが純真な子供が、神様どんなふうに愛してくださったのか教えてくださいって言ってるのならば可愛げがありますけれども、そうではありません。一体どんなふうに愛されたのですか。本当にそうなのですか。神様の愛が私たちにあるのですか、という疑いの言葉です。神を責める言葉です。神はご自分の民を愛しておられる、しかし彼らにはその愛がわからない。このような人間の根本的な問題がこのところに現れています。どのように愛されたのですか、と、不遜にも聞く人間に対して神は答えられます。私はヤコブを愛し、エソーを憎んだ。不思議な答えですよね。これはどういう意味の答えなんだろうかって皆さん思うと思います。私はヤコブを愛し、エソーを憎んだ、これが私があなた方を愛した愛し方だっていうふうにおっしゃるわけです。ちょっとヤコブを愛しの前に憎んだっていう言葉もちょっと引っかかるので触れておきたいと思いますけれども、これは エソーよりもより多くヤコブを愛したっていう意味ですね。でも憎むっていうとちょっとハッとしますよね。ヘブル人たちはこういう言い方をしました。例えばイエス・キリストは私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることはできません。こういう厳しいおっしゃり方をなさるわけです。けれども聖書が両親を粗末にしろなんて教えてるかというと決してそんなことはありません。あなたの父と母を神の代理のように敬えと教えるわけですよね。クリスチャンは両親を大事にすること、家族を大事にすることにおいて神を知らない人の非であってはなりません。何倍も何倍も大事にします。けれどもイエス・キリストに従うということはそれに優先するんですね。それを愛するっていう言葉で言い、第一にしないことを憎むっていう表現をするわけですね。まあ、そういうところはちょっと抑えながら、神様はエソーではなくヤコブをより愛した、そういうふうにおっしゃってるわけです。でここで私たちはまたはたと考えてしまうわけです。創世記に書かれているヤコブとエソーのことを思い返してみても、ヤコブがとっても愛すべき子で、エソーがなんか憎たらしい子供で、でイサクとリベカがエソーじゃなくてヤコブを愛したのはよくわかるなっていうふうには読めないわけですよ。人間的に比べてみればヤコブの方がなんか自分勝手で、お兄さんの権利奪い取っちゃうわけでしょ。非常に身勝手な人間のような気がします。エソーがヘテ人の娘をめとったのでイサクとリベカの悩みの種になったっていうことは一つ書いてありますけれども、でもこう圧倒的にヤコブがこう良い子でエソーがそうでなかったとは思えません。ここが大事なところなんですね。実は神様はヤコブが愛される資格があるからヤコブを愛したのではないんです。いや、これは言い過ぎかもしれませんけど、もしかしたら愛される資格により欠けるものをあえてより愛されたという、そういうところに神様のこう愛の不思議さがあるんですね。アガペという愛は愛される理由があるから愛する、私たちが好きな人を大好きだ、嫌いな人は大嫌いだって、そういうレベルのこととは違う愛を神様は持っておられるわけですけれども、そういうことが語られていると思います。旧約の時代、古代の世界の中で、民や民族が立派であるっていうことは大きいっていうことが一番の条件でした。そういう意味ではエジプトだとかアッシリアだとか、こう立派な民っていうのはいくらでもあるんですよ。そんな中でヤコブを選ばれた神様はヤコブの末、イスラエルですね。ヤコブはイスラエルと名前を変えてイスラエル民族の祖になりますけれども、そのイスラエルというみすぼらしいかに見える民を特別に愛されるんですね。こういうところに私があなた方を愛している愛のこう特色といいますか、愛し方はあるのだっていうことをおっしゃっている。人間がどうこう言えることではないのです。神様が主権的にヤコブを選び、ヤコブを格別に愛された、そのように愛しているのだというふうにおっしゃるわけですね。で、このことは契約の愛ですから、ヤコブ一代ではなくてヤコブの子々孫々に及んでいるわけです。そういう意味で、3節以下のところではエソーを憎み彼の山を荒れ果てた地とし、彼の継いだ地をアラノのジャッカルのものとした、たとえエドムが、エドムというのがエソーの子孫ですね、たとえエドムが私たちは打ち砕かれた、だが廃墟を建て直そうと言っても万軍の主はこう仰せられる、彼らは建てるが私は打ち壊す、彼らは悪の国と言われ主の常しえに呪う民と呼ばれる、 あなた方の目はこれを見て言おう。主はイスラエルの地境を越えて偉大な方だと。要するに、ここのところではイスラエルがどれだけこう特別に扱われているかということですね。強調されているのはどのように愛してくださったのかという民に対して、私はヤコブ、その末を特別に愛してきたではないかというふうにおっしゃるわけです。このように確かに愛されているのに人にはその愛がわからない。そして返す言葉といえば、どのようにあなたが私たちを愛されたのですか、なのでした。このやりとりから、神の愛がわからない、神の愛がわからなくなってしまっているというところに、人の罪の根源が現れている、そのように見ておきたいと思います。ついでこのようなやり取りが続くんです。続いた後で2章の17節というところをご覧ください。2章の17節、2章17節、あなた方はあなた方の言葉で主を煩わした。本当にそうです。煩わし尽くしています。しかしあなた方は言う、どのようにして私たちは煩わしたのか。こういうありさまですね。もう神様の心を悲しませ痛めているのに、そうであるということさえ気づかない鈍感さ。悪を行う者も皆主の心にかなっている。主は彼らを喜ばれる。裁きの神はどこにいるのかとあなた方は言っているのだ。これは分からなくもないのです。つまり自分たちは神に仕える民として神殿を再建し、神殿を中心に歩みをしていこうと思っているけれども、自分たちは貧しく、敵の攻撃は刺激して、なかなか思うようにいかない。そう思って周りを見渡せば、神を知らない民が、神を侮る民が平気の平座で生活しているし、彼らの方がよっぽど繁栄しているように見える。どうなんだろうかというんですね。私たちは聖書、古い書物ですけれども、同じ人間に語られたものとしてこう読むときに、私たちの中にもそういう思いはないだろうかっていうことも考えますね。とりわけ神に忠実に生きようとしているときに起こってくる不幸だとか、あんまりにもひどい生き方してるなと思う人がなんか喜んでるように見えるときだとか、どうなんだろうかと思うような気持ちは、このマラキの時代の人たちに通じているのではないかと思います。神の愛を見失った者は神の義も疑います。悪を行う者も皆主の心にかなっている。主は彼らを喜ばれる。裁きの神はどこにいるのかというのは、そういう言葉ですね。こんなふうに、ひとたび心に思っていたことを口に出すと、まあ、そういう意味ではある意味率直に言ってるもんですね。で、心に思っていることをこう口に出すと、これほどの不信感が神の民の中に蔓延していたということでした。三つ目、三章の十三節をご覧ください。三章の十三節。神様はここでも心を痛めて、まあ、わけのわからない子供にそれでも年頃に語るように語りかけられます。三章十三節、あなた方は私に頑なことを言うと主は仰せられる。あなた方は言う、私たちはあなたに対して何を言いましたか。あなた方は言う、神に仕えるのは虚しいことだ。神の戒めを守っても、万軍の主の前で悲しんで歩いても何の益になろう。ちょっとこう切なくなりますが、ここまで行ってしまったという感じです。 神の前に敬虔に生きる、もうそんなことはできませんという言葉ですね。神の愛、神の義、これが分からなくなってしまうと、敬虔な生き方というのは成り立たないのだということがよく分かります。ついに神に仕えるのは虚しいことだとまで言ってしまったのでした。以上3つのやり取りから、マラキ書の特徴を、神と民とのこうやり取りを見てまいりましたけれども、そして気づくことは、まず第一に神の愛がわからない、すると神の義の裁きが信じられない、ゆえに敬虔な生き方が成り立たない、こういう関係がわかりました。でこのことがこう根本にあって、具体的ないろんな問題が現れてきていました。一章の6節に戻ります。今度は具体的な現れた問題ですね。一章の6節、子は父を敬い、しもべはその主人を敬う。これが普通の姿ですね。もし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。万軍の主はあなた方に仰せられる。私の名を蔑む祭司たち、あなた方は言う。どのようにして私たちがあなたの名を蔑みましたかと。あなた方は私の祭壇の上に汚れたパンを捧げて、どのようにして私たちがあなたを汚しましたかと言う。主の食卓は蔑まれてもよいとあなた方は思っている。でここで、祭司たちが文字通りその汚れた泥がついたようなパンをこれ見よがしに捧げてというようなことをしていたとは思えません。彼らは祭司として自分たちの務めをこう果たしていた、少なくとも彼らは果たしていると思っていたわけです。けれども8節にあるように、あなた方は盲目の獣を生贄に捧げるが、それは悪いことではないか。足のなえたものや病気のものを捧げるのは悪いことではないか。生贄というのは、もうよくご承知のように最良のものを、最も良いものを捧げる、そこに非常に大事な点があるんですね。最も良いものを捧げる、そのことをごまかしているわけです。恐ろしいことですね。形の上では礼拝をしている、でも最高のものを持って神様に感謝を捧げ、献身を表すということがごまかされている、そういうところです。宗教改革は礼拝の再建であると言いましたけれども、本当にそうなんです。見た目のきらびやかな当時のこうカトリックの礼拝、そこに彼らはこのマラキ書に指摘されているような同じ問題を見たんですね。宗教改革の時代にマラキ書に現れてくるこういう問題を彼らがどういうふうに捉えたかというと、主の御名をみだりに唱えてはならないっていう第3回に対する著しい違反だと考えました。第1回、第2回、みんなこれは礼拝に関するものですけれども、本当の礼拝がこう捧げられていない。みだりに御名を唱えているようなことだというふうに考えたんですね。で、そうではない礼拝を再建していこうというふうに宗教改革は考えたわけです。もう一つ、今度は民の課題。これはマラキ書の非常に特徴的な指針なので、皆さんよくご存知のところだと思いますけれども、3章の8節を見てください。3章8節。 人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。十分の一を捧げる、これは古くはアブラハムが自ら行い、そして律法の中に教えられたことですね。神様は十分の一を私のものとして私に捧げよう言われました。ここで誤解はないと思いますけれども、神様は十分の一を取り立てたくてしょうがないわけじゃないんです。神様は乏しくて、人が十分の一を捧げないと神様が成り立たないわけではないんです。全然違います。これは人のために定められた戒めでした。つまり全てのものは命に始まって、毎日の糧も、まあ、私たちは自分で仕事して給料もらっていると思いますけれども、でも健康が与えられて、仕事が与えられて、働く気力も与えられて、そういう結果自分の生計が成り立っている、神様がその背後にあるっていうことをこう忘れてはいけないですよね。で、神様が全てのものを与えてくださっているということを忘れないように、十分の一をお返しして、それだけではなく全てのものをお預かりしているんだっていう生き方をするように、この定めはあるわけですよね。で、こういうことが狂ってくると人間の生活は狂ってきてしまいます。これはただ単に教会の中だけの話ではなくて、おそらくもっと広く考えてもいいと思うんですね。今日の、まあ、南北の格差、日本やアメリカのような有り余っている国が十分の一をそうでないところに、軍事費のような形で莫大なお金を使っているものを食料に、教育に、医療にっていう形で分配するならば、どれほど世の中は変わるだろうか。で、神様がこの作られた世界に目を向けてお思いになることはそういうことだと思いますね。本当に良い形を神様ご自身が提示しているのに、そのことに聞き従おうとしない、無視をしている、それどころかそうやって神様の御心を台無しにしていることに気づきもしないという、そんな歩みがここにはありました。9節では、あなた方は呪いを受けている、あなた方は私のものを盗んでいる、この民全体が盗んでいる、まことに厳しい言葉です。私どもも自らの在り方を点検しなければいけません。そして、こう呼びかけられるのです。10節、十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ、万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。十分の一を捧げようっていう神様は、がめつく集めようとする神様ではないですよね。天の窓を開いて全てを与えようとしてこう待ち構えておられる、そういう神様が、私の愛を知り、それに応えるような生き方をしなさいとおっしゃっておられるわけです。私たちはマラキ書を読むときに、冒頭のその祭司たちの堕落ぶり、それから民の不真面目といいますか不経験、こういう目に見える問題を見せられて、大きな問題だなと思うわけですけれども、今日私たちはその目に見える問題ではなくて、その背後にある、そこのところにある課題を考えました。もう言うまでもない、それは神の愛がわからなくなっている、神の義の裁きが信じられなくなっている、故に敬虔な生活が成り立たないということでした。こうやってマラキ書を読んでくると、なんかちょっとこう悲しいような気持ちになってきてしまいますし、暗い思いになるんです。本当に心をこう ここに置きながら読んでいくと、そうです。人とは何故これほど神に逆らうのか。同時に神がそんな人のことを泣け出さずに、もう向こうに行ってろと言わずに、それでもなおこう語りかけられるという、そういう姿に感銘を覚えます。そんな中で、3章の16節に新しい展開を見て、私たちは大変喜びに満たされます。3章の16節。その時、主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。丁寧にマラキ書を読んでくると、対話の形はあるんだけれども、そこにあるのは断絶。ここに至って初めて神と人との心がこう通じ合った。わずかに残された人々、主を恐れる者たちと神との心が通じ合ったというのを見る場面ですね。主を恐れ、主の皆を尊う者たちのために主の前で記憶の書が記された。彼らは私のものとなる。万軍の主は仰せられる。私がことを行う日に私の宝となる。人が自分に仕える子を憐れむように私は彼らを憐れむ。あなた方は再び正しい人と悪者、神に仕えるものと仕えないものとの違いを見るようになる。大きな転換がここにはあります。今のこの世界も神様の御心に背くという歩みが大きなうねりのようにして続いていると思います。ですからこの世界を見るときに私たちは悲観してしまうかもしれませんけれども、こうやって週の初めの日、他のことではなくこの週の最初の時間を神様に捧げておられる皆様、本当に皆さんはここに出てくる主を恐れる者たちがという、こういう者たちの子孫ですよね。この時代にあって神を恐れる者が神の御心に従って生きようと今日もここに集まっている。この民を通して神様が何をなさろうとするのか。四章はマラキ書の最後の書、それから私たちが持っている旧約聖書の最後の書物ですけれども、ここには神様の約束が記されます。人は神を恐れない者たちが繁栄している、神の義はどこにあるのか言いましたけれども、私は必ず悪しき者を裁くとおっしゃる、その約束が一節です。見よ、その日が来る。かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。来ようとしているその日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は仰せられる。一見彼らの繁栄はこう尽きることがないのではないか、いつまでも続くのではないかと思われるけれども、藁のように燃え尽きるものだというわけです。これに対して2節では、神を恐れる者たちへの祝福の約束が語られます。2節、しかし私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなたは外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。旧約聖書の中で唯一ここに出てくる義の太陽、イエス・キリストを指し示す言葉ですね。その義はあまねく世界を照らす義の太陽がやがて現れる。続きの言葉も象徴的な言葉で、その翼には癒しがある。イエス・キリストがもたらされる救いがこういう形で語られています。私あんまり見たことありませんけれども、獣医の先生に聞いたら、牛は特にこう子牛は狭いこう牛舎の中から緑のこう牧場に連れ出された時に本当に跳ねて喜ぶんだ、言いました。いや教えてくれましたけれども、 この時代の人たちはみんな分かってたでしょうね。こういうことが、子牛が連れ出されて喜び跳ねる、そのようにあなた方は喜び跳ねる日が来るのだという言葉を、そうだと思ったでしょう。こうしてマラキ書は、そして旧約聖書は閉じられていきます。五節、見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を滅ぼさないためだ。これが旧約聖書の最後ですよ。預言書の最後の言葉、私たちも、それからマラッキーの時代の民も、近視眼的だったかもしれません。目先のことしかわからなかった。でも、もっともっとずっと大きなスケールで、神様は約束を全うされる。400年の時を経て、荒野に一人の預言者が現れます。バプテスマのヨハネ。ヨハネは、イエスを指さし、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言って紹介し、悔い改めの洗礼を人々に授けました。そのように神様の約束は必ず成就していくものです。さて、今日私たちはマラキ書の全体を考えてまいりましたけれども、もう一度その冒頭の民の言葉、どのようにあなたが私たちを愛されたのですか、この言葉を考えてみたいと思います。これはマラキの時代の人々の課題であるだけではなく、旧約聖書全体を通じてのエデンの園で最初に食べてはならないっていう木の実を食べた時以来、神の愛を見失うという根本的な問題がここに込められている、そういう言葉でありましょう。その上でお尋ねをしますけれども、皆さんはどうでしょうか。神が私を愛している、皆様方一人一人のことです。神が私を愛している、ヤコブを選び、ヤコブの子孫を特別な愛を持って、その資格がないにもかかわらず愛し続けられる、そういう愛を持って愛しているっていうことを本当に信じているでしょうか。本当に信じて毎日を歩んでいるでしょうか。教会に来て礼拝の中で思い起こすけれども、日常の生活に戻っていくと、はたと忘れてしまう、こういうこともよくあることです。私たちにとって本当に大事なこと、願わくば片時もこのことを忘れないように、神が私を愛しておられる、この愛ほど確かなものはないということを知るものになりたいと思います。そしてそれが神様の恵み、恩寵を知るということが私たちの礼拝を立て直し、私たちの敬虔な生活を根拠づけていく、その原点なんですね。宗教改革が信仰による義、神の恵みのみという、その救いを確認し、その上に立て上げられていく礼拝を再建していった、私たちはそのことを続けていこうとしているわけです。最後にこのことを申し上げて終わりたいと思いますが、神はどのように愛されたのですかと、そんなふうに言い続ける民に対して、不信仰の民に対して決定的な答えをくださいました。ヤコブを愛し、エソを憎むということがどういうふうに現れるのかということを決定的に答えてくださった。それは何か。それは私の独り子を与えるほどにというお答えでありますね。 今日最後にヨハネの福音書3章16節をもって閉じたいと思いますけれども、ご確認ください。ヨハネの3章の16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。新約聖書の中の福音が誠に見事に表された一節ですけれども、これはどのように私たちを愛されるのかというような、まあ、愚かな問いなんですけれども、人間の問いに対する、あるいは旧約の歴史に対する神様の決定的な答え、これ以上の答えを私たちは持っていません。いや、マラキの時代の人たちが、旧約の時代の人たちが知り得なかったこのお答えを知っているものとして、私たちは主に礼拝を捧げ、日々の経験の歩みをしていくわけですから、神の愛がわからないなどとは、神の義の裁きはどこにあるのかなどとは決して言わずに、この愛、神の義、それに信頼をして、これを片時も忘れることなく歩みをしてまいりたいと思います。明日からまた日常の生活、家庭でも職場でも地域の中でも、でそこが大事なところですね。その時に神の愛を忘れずに歩むということが、クリスチャンとして生きることの最も大事なところです。この確信を持ってこのところから出てまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神様、心から感謝します。私たちは私たちの愚かさ、固くなさを本当によく分かっているので、それにもかかわらず愛してくださり、その一人子をお与えになるほどに、まるで価値のないもののために愛をお示しくださった、そのことのゆえに心から感謝をし、皆をたたえます。この恵みが、この恩寵が、私たちの礼拝の支えであります。これに対する感謝として、私たちは毎週毎週心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くしてあなたを礼拝し、また日々の何でもない日常の生活の中で信仰の歩みをしていきたいと願います。誠に弱き者である私たちをご存知で、あなたは力ある聖霊をお下しくださいました。どうぞ聖霊の満たすけの中、私たちの礼拝と敬虔な生活が日々に強められ、立て直され、終わりの日まで、あなたがことを成し遂げられるその日まで歩み続けることができますようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。